そうなんですけれども、しかし素晴らしい神の経験を学ばされたり奇跡が起こる前っていうのは問題とか、なんでどうしてこんなことが起こるんだっていうような事柄が起こるんだけども、その時にどう対応するかで奇跡が起こるか起こらないかが変わってしまう。信仰の対応、神様、聖書的な対応を取る時に神様が栄光を表されるということを語られたんですね。でも毎晩説教がある中で問題を見て、あと私たちにはもう不可能と思って諦めたら、もうその段階で奇跡は絶対起こらないということを語られました。で、私たちもその飛行機の時にですね、可能性は全くもうない、こっちじゃなくて、やれることやって、でも偉いからはもう絶対無理って言われて、私もそれは無理だろうなって思うんで、62名も一緒に入るなんてのは臨時便でも出さない限りは無理なのでありえないと思って、で一番こっちが心配したのが、そのスタッフ側としてはこの英語ができられない方とか子供とかいろんな方がいらっしゃるので、こっちは祈った、もうだから最後はですね、実はグループを組んでたんですね。もうとにかく英語できるとこうばらけて、で牧師とか長老の方をばらしてリーダーを立ててグループをくくって、この人数は入れてくれっていうふうに交渉しましょうということで、実は裏ではどんどん進めてたんですね。でないともうポーンと使わされて、しかも直行でイスラエルには行けないので、絶対ヨーロッパのどの都市かを通らなくちゃいけない、ロンドン経由とかドイツのフランクフルト経由とかなると、そこで降りてまた行くっていうのはもうちょっと大変な、その初めての方とかですね、英語ができられない方が大変なので、なのでこのスタッフサイドとしてはもう本当にもうどうしようっていうところだったんですね。でもう それを覚悟していたんですけども、でもこれな、神様されてないかなっていうふうにバルコク社長に祈っておられたみたいなんですが、現場はもう可能性はゼロだったんですね。でもみんなで喜んでですね、賛美をしてお祈りをしてました。で神様がこれを栄光を出してくださるということを祈ったんですけども、可能性はゼロだったんですけども、かわいそうに思われたらしくって、1人12ユーロのですね朝食券をいただいてレストランでご飯を食べたわけですね。そしたらばミッションスタッフもですね、もう目がつり上がって大変な状況になって、もう普段優しいスタッフの方がですね、もうどんで散らしてるみたいな、そういう状況だったんですけども、そしたらですね、突然そのハリケーンがあるって私は知らなかったんですけれども、その、ハリケーンがのゆえにですね、ニューヨークから来てさらにテルアビブに行く便 そのアメリカ人のスタッフ、お客さんが62人キャンセルをしたので、うちらはちょうど62人だったんですね。なのでしかもそれはそのウィーンからどっか違うその日本に行くとかそういう便ではなくて、ウィーンテルアビブ線が62席だけ空いたっていうので、もうこれはどう考えても神様の奇跡であり、また神が奇跡を行っているよってことをなんか認識させられたなとすごく思わされました。でその例始まっていったんですけども、今回そのメッセージで神様栄光を着せっていうことを語られて、これから神様が素晴らしいことを出していくから、私たちは神様に栄光から神様がこれをされましたってことを言わなくちゃいけないんだけども、一つメッセージで語られたのは、私たちは神様からだけど62年の奇跡をみんな体験したんですけど、もう忘れてる人がいたり、あれはねやっぱり偶然だったのよとかね言い出す人もねやっぱこう出てくるんですね。でイスラエルの民がすごい出エジプトで奇跡を見ても忘れちゃったみたいに、すぐ忘れる。で私たちもそんな大きいことではなくても、日常お祈りに応えられたりとか、自分としてはこれ神様してくださったなと思ったことも忘れて、やっぱそうなるべくしてなったんだとかですね、なんかこれは人がこうしてくれたからとか、こう思い過ごしようとか、それを神様に結びつけるのはなんかこう やりすぎだみたいな感じにすぐこうなってしまうんですけども、気づいていくってことが一つ大事だ。でだから神様がしてくださったことに気づけるように祈ってくださいってことを一つ言われました。で気づいて、本当にたとえこう人が何と言おうとも、いやこれは神様がやってくださったんだってことを気づいて、証しをしていく。で証しをすることが栄光を返すことだって言われました。やたらですね、こう証明がたいますとか、ハレルヤとかね、栄光を期しますってこう言うだけじゃなくって、栄光を期すことは具体的にどういうことかっていうと、一つは気づくことで、これは祈りがないとできませんということをおっしゃられ、そしてですね、もう一つは証しをすること、人々に伝えること、あるいは例えばこう言葉でこうやって教会に明かしたり、友達に話したり、あるいはその家族に話したり、そしてあるいはこう書いたりですね、ブログに書いたり、御声書に書いたり、とにかく人々にこう 伝えることがそれが神様に栄光を返すことだということを言われました。で栄光を取らないようにという警告も出てまして、で栄光を取るときに神様もそこでストップをされてしまうことと、まあ、私たちはこう 人を通してなるので、こう癒しが起こったりなんかしたときにこうそのお祈りした人をこうあの人がすごいっていうふうに言いがちだけど、そうではないので神様に栄光を期すということが語られていたので、そのこともこう祈るように言われました。であとそのもう一つ栄光を取らないということで、聖書からそのモーセがメリバの泉のところで水を出す、岩から水を出すときにモーセがですね、神のしもべとしてモーセほどへりくだった人はいないって聖書が書いてあるんですけども、あまりにもイスラエル人がこう文句を言いつけて、もうだから精神状態がこうもうこうちょっと尋常じゃない状況になってた時にこう言われて、また文句をわーって言ってくるので、最後、まあ、要するに感情的にもう切れた状態になって、なんで私がしなきゃいけないんだ、バーンってやったところで栄光を取ったって書いてあるから、試しが来た時に神様に栄光を返せるように祈りましょうってことが語られて、こう褒められて、ね、素晴らしいとか言ったらそうですねとかいう栄光の取り方も私もなんか危ないってすごく思ってしまうんですけども、でももう一つの感情が乱れてちょっと精神状態がおかしくなった時に、なんで私がこんなことしてて見えないんだって言ってモーセはもう約束のカナの地に入れなかったってあったので、これは私はすぐにこう感情的になって変なことを口走してしまうので、これはちょっと言ってくれないなということをすごく個人的に教えられました。であとですね、その海外選挙の先ほど明かしするということがあったのと、その神の言葉を握るということがあって、最後ですね、一番最後の正解に美香子さんがシャイさんと赤ちゃんが生まれたメンタール君と一緒に来られたんですね。で検事式があったんですけども、メンタール君が生まれた時の証しをして、美香子さんがその親に明かされたんですけども、もともとその妊娠の可能性は彼女はちょっといろいろあったのですで、できない可能性があって、でその去年ですね、ガイドで同行してくださって行かれたんですけども、実はその去年のガイドで行かれるちょっと前に流産をされたそうなんですね。でもすぐ流産してしまったので、こう悲しむ間もなくっていう状況だったそうなんですけども、そのもともとその厳しいということを言われていって、ご自分もあの人はもともとそっちの医療系で働いてた方ですから、産婦人科で分かってて、だけどその去年ガイドしてエリシャの泉のところで聖書を読みましょうって読んで、そのまつわるですねところを読んだら、そこはこう癒しが起こって、水の癒しが起こって、そこにはもう死産も流産もないっていうのがあって、ご自分でこう読んだ時にその読んだ聖書箇所がすごく響いたそうなんですね。でそれは流産の直後だったそうなんです。なのでもしかしたら私にも神様語ってくださるんだろうかということで、お祈りをご主人とされて行って、しばらくした時に妊娠されたことが分かったそうなんですが、お医者さんからは厳しい、お医者さんですから厳しいことをずっと言われ続けてきた、で心が折れそうにずっとなり続けたけれども、現状がですね、彼女のこので赤ちゃんに異常が出ているかもしれないし、母体にも問題があるかもしれないし、途中で諦めてもらわなくちゃいけないかもしれませんということも何度も言われながら、でも主はこう言われたからって言って、何度も何度もですね、お祈りしてその御言葉に立ち返って、いやでも絶対死産はない、絶対死産はないって御言葉に立って信仰の対応をずっと取られて、産むが産むまで戦いが続いたそうなんですね。で最後もうちょっと産むところまでギリギリの母体の懸念とかその胎児の懸念がある中でも、でも赤ちゃん自然分娩でちゃんと生まれてですね、メータルっていうのは楽器の弦っていう縦ごとのですね糸のをヘブライ語で言ったところで、で本当にこうお二人とでシャイさんと美香子さんの願いが神様を褒めたたえるものとなるようにって願いを込めて名前を付けましたということを明かしてくださったんですけども、ああ本当にこう神様の言葉にこう立って従っていくときに美香子さんの状況ではその全く本当に奇跡の出産だったそうですけれども、奇跡が起こるんだなということを最後まで神様語られたなというふうに個人的に思いました。で自分としてはですね、本当に最近ずっと聖書も読めない、祈れない、なんか心が神様に向かないなってい う, こう時がこうあったんですけども、今回の派遣の中ですごくこう初めの方はちょっと ダメだったんですけども、だんだんだんだんですね、聖書を読んだ時にこう入ってきたりとか、神様にお祈りをしたりこうできるようになって、本当に恵みを覚えました。またですね、留守宅のためにも祈っていただいて感謝をいたします。家族も守られて、父親もちょっとさっきの映像を見せたんですけども、なんか増えるように見ていまして、あ、神様今回行けなかったけれども主がよくしてくださったなということはすごく思わされております。で、本当にですね、お祈りしてくださったことを感謝いたします。お祈りいたします。天のお父様、この時はありがとうございます。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
Gracias.